こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。ドラえもん社会ワールドお金の秘密は、藤子 F 不二雄によるドラえもんの漫画を入り口に、貨幣、銀行、貸し借り、税金、為替、家計管理といった経済の基礎を学ぶ児童向け学習書である。小学館のビッグコロタンに属し、日本公認会計士協会東京会の監修の下で構成されている。単にお金を増やす方法を教える本ではなく、なぜ人々はお金を使うのか、社会でお金がどのように循環するのかを身近な疑問から整理する点に目的がある。漫画で具体的な場面への関心を作り、その後の解説で制度や用語を補う二層構造が特徴である。歴史的な貨幣から現代の金融までを一冊に収めるため、読者は個別の知識を暗記するよりも、お金が信頼とルールによって成り立つ社会的な仕組みだと把握できる。子どもの金融リテラシーの最初の土台として位置づけられる一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、貨幣の歴史から理解するお金が交換を可能にする理由。本書の出発点は、お金を単なる硬貨や紙幣としてではなく、交換を円滑にする仕組みとして捉えることにある。物々交換では、双方が相手の品物を必要とする条件が揃わなければ取引できず、価値の比較や保存にも手間がかかる。そこで多くの人が受け取ると認めた品が交換の媒介となり、やがて貨幣が発達した。この流れをたどることで、貨幣は物自体の便利さだけでなく、受け取れるという社会的な信頼によって機能することがわかる。漫画を先に読む構成は、買い物や欲しいものを手に入れる場面を抽象的な経済問題ではなく、日常の選択として考える助けになる。その上で解説は、昔に使われた様々な交換手段や貨幣の誕生を扱い、現在の円や紙幣へと視野を広げる。子供にとって重要なのは、値札の数字だけを見ることではない。お金があれば必要なものやサービスを選べる一方、その力は社会の共通理解に支えられていると知ることで、経済を人と人との協力の仕組みとして理解できる。次に、銀行と貸し借りの仕組みを通じて学ぶ信用と約束の役割。銀行とお金の貸し借りを扱う章は、預金・融資・返済という言葉を生活と社会の両方に結びつける部分である。銀行はお金を保管する場所というだけではない。預けられた資金を管理し、必要な個人や企業に資金が渡ることを支える役割を持つ。本書はこうした基本を、難しい金融商品や投資判断へ踏み込みすぎず、経済活動の土台として紹介している。貸し借りでは、先に受け取ったお金を後で返す約束が中心になるため、返済の見通しを持つこと、条件を確かめること、約束を守ることが重要になる。これは子どものお小遣いの前借りや友人間の貸し借りを考える際にも応用できる視点である。目先の欲求を満たすために将来のお金を使えば、後の選択肢が減るという関係は、漫画の身近な失敗とも結びつきやすい。金融を特別な専門世界として隔てず、信用があって初めて資金の移動が成り立つと示す点に、この章の教育的な価値がある。さらに、税金を負担ではなく公共サービスを支える資金として捉える税金の解説は、支払う側の負担感だけで終わらせず、集められた資金が社会の共通の仕事に使われるという関係を示す。道路や公共施設、教育、医療、防災など、個人だけでは十分に整えにくい領域には継続的な資金が必要になる。税はその費用を社会の構成員で分担する制度であり、日常で直接利用していると意識しにくい公共サービスと結びついている。本書が児童向けに税金を扱う意義は、買い物やお小遣いという私的なお金から社会全体で扱うお金へ視点を広げる点にある。税の仕組みには種類や複雑な論点があるが、入門段階では誰がどの程度負担するか、何に使うかが社会の制度として決められていることを理解することが先になる。漫画と解説の組み合わせにより、制度を暗記項目にせず、身の回りの便利さや安全を維持するための費用として考えられる。お金の使い道には個人の満足だけでなく、共同で暮らすための選択があると学べる。そして、為替と価値の変動から考える、円の値段が固定されない仕組み。本書はお金の価値が常に同じではないことを、為替を含むテーマから説明する。日本円で海外の品物を買ったり、海外旅行で別の通貨へ変えたりする際には、円と外国通貨の交換比率が関わる。円高や円安という言葉はニュースで頻繁に聞かれるが、子供には生活との接点が見えにくい。本書は為替を扱うことで、外国の商品価格、海外との取引、旅行などに通貨の交換比率が影響するという基本的な見取り図を与える。また、お金の価値は印刷された額面だけで決まるわけではない。物やサービスの量、人々の取引、経済への信頼など、社会の状況と関係している。ここで大切なのは、複雑な相場予測を学ぶことではなく、数字の変化には理由と影響があると知ることだろう。 身近な縁を世界と切り離されたものとみなさず、国境を越えた取引の中で位置づける視点は、経済をより広い社会の仕組みとして理解する入り口になる。最後に、お小遣い帳と節約の実践で育てる使う前に考える習慣、後半で扱われるお金との上手な付き合い方は、本書を制度の解説だけで終わらせない要素である。お小遣い帳をつけることは、残高を正確にする作業以上に何に使ったかを見える形にし、自分の選択を振り返る方法になる。収入には限りがあり、一つを買えば別のことに使えるお金は減る。この基本を実感できれば、節約は我慢の技術ではなく、優先したい目的のために配分を決める行為だと理解しやすくなる。本書はお金の代わりになるものやお金の使い方を助ける仕事にも触れ、現金だけを唯一の手段とみなさない視野を示している。ただし、決済手段が便利になるほど支払った実感を持ちにくい場合もある。だからこそ記録し、必要性を考え、計画的に使う基礎は重要である。ドラえもんの漫画にある身近な欲望や失敗を材料にすれば、読者は正しい答えを受け取るだけでなく、自分なら何を選ぶかを検討できる。実生活に接続する点が本書の強みである。結論として、本書はドラえもんを楽しめる小学生、特にお小遣いや買い物を通じてお金への関心が芽生えた読者に適している。また子供に金融の話をどう始めればよいか迷う保護者や、社会科の学習を日常の問題と結びつけたい家庭にも有用である。貨幣の歴史、銀行貸し借り、税金、為替を一つの流れで扱うため、断片的な用語の知識ではなく、お金が交換、信用、公共サービス、国際的な取引をつなぐ仕組みだと理解できる。お小遣い帳や節約への言及は、読後に支出の記録や買い物前の比較といった具体的な行動へ移しやすい。類書にも子供向けの経済入門はあるが、本書の採択点は、広く親しまれた漫画の場面で疑問を立ち上げ、専門的になりやすい制度解説へ自然に橋を架ける構成にある。漫画だけを読んでも関心の入り口になり、解説まで読めば理解を深められるため、読む力や関心の差にも対応しやすい。一方で、制度や経済状況は変化するため、最新の税制や金融サービスを知るには新しい資料も必要になる。それでも、お金を安易な損得でなく、社会のルールと自分の選択の両面から考える基礎を与える入門書として価値がある。ご支援いただける場合は、藤子 F 不二雄、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。